恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙8章の1節になります。それではお読みします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。繰り返してお読みします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。それでは、罪に定められることなしという題で、横山先生より語っていただきます。
おはようございます。今日は座ってメッセージをさせていただく、申し訳ございません。思いがけないことがあるものでして、一昨日、アワナクラブ子供たちのプログラムの、中で、リーダーミーティング、リーダーだけの集まりだったんですけども、若いリーダーたちと共にゲームをしてまして、私はブルーチームで、もう勝負にこだわる方ですので、必死になって、走ろうと思いまして、2、3歩走ったところで、足のふくらはぎのところがブチッという音を立てて、倒れてしまいました。肉離れを起こしてしまったのです。みんないろんなことを考えたらしくて、あ、心臓麻痺で死んだとか冗談やってるとか、いろんなことを皆さん思ったようですけども、私はそれどころではありませんでした。全治3週間ということで、昨日病院で、治療していただきまして、松葉杖の生活を行っております。車椅子とか松葉杖とか、とてもいい経験をさせられていて、本当に両足が動くということの恵みを覚えさせられています。京都旅行の後、歩く楽しみを本当に覚えて、歩くのがいいなぁなんて思ってました。こんなことになりまして、家内はだからやめておきなさいと言ったんでしょう。そうですね、歳を考えなさい、体力を考えなさいと言われてまして、そしてそれに輪をかけて、年寄りの冷水という言葉を浴びせられまして、失礼なと憤慨したんですけれども、事実だから仕方がありません。早速国語辞典で年寄りの冷水を引いてみました。こう書いてありました。老人に不相応な危ないことや、差し出た振る舞いをすることの例え、老いの木登りと書いてありました。私はそこにもう一つ、老いの泡のゲームとですね、書き加えたい、そんな思いがいたしました。私たちはなかなか自分自身のことを正しく理解することができません。体力の衰えとか記憶の衰えなどは、その兆候がはっきり、見えますので、こうした痛い目に遭うとですね、嫌というほど思い知らされるわけですけれども、しかしもっと深い内面、自分自身の心の在り方とか、生き方となると、なかなか客観的に、また正しく知ることができません。しかし、実はこれこそが私たちが真に知るべきことなのです。その意味で、聖書は、私たちの心を映す鏡です。聖書を読み、聖書を学び、また聖書からの話を聞いていくうちに、私たちは自分の姿、自分の心、自分の生き方が、自分の目で、また他人の目でではなくして、生ける誠の神様の目の前にどう映っているのか、正しい自分の姿がだんだんと分かってくるのです。ご一緒にローマ人への手紙の学びを続けていますけれども、今日は8章ですけれども、7章のところで、私たちは神様は私たちに神様の掟、標準、律法をお与えくださったということを見ました。実はこの律法こそ、神様が私たちの心を映すために与えてくださった鏡なのです。ですからこの律法という鏡によって、私たちは自分がいかに神様に従うことができない、罪を犯すことしかできない、汚れた、無力な、惨めな存在であることを知らされるのです。そして、著者のパオロが述べたように、私たちも心のどん底から一緒に叫びたいのです。7章の24節、先週見ましたように、 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。先週も学んだ通り、この本当に惨めな人間ですというパウロの叫びは、クリスチャンになる前の叫びでもなく、クリスチャンになったばかりの未熟な信仰の段階だったからこう叫んだのでもなくて、今や大伝道者として当時のクリスチャンの中での指導者、第一人者であるパウロのこの手紙を書いているその時の正直な自分の心の状態なのです。私たちはどこまで行っても自分の内側を見るとき、この叫びしか出し得ない存在です。いえ、かえってイエス様に近づけば近づくほど、信仰が成長すれば成長するほど、このことを知らされるのです。そして、この自分の惨めさを知らされることが、さらに信仰の成長に、さらに神に近づき、キリストに近づくことになるのです。そして今日は、ローマ書の8章の一節、この一節だけを学ぶことになります。ご一緒に声を揃えて、一節を読んでみましょう。はい。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。はい。聖書は66巻からなっていますが、多くの人たちは、この聖書66巻の中で、このローマ人への手紙、この本は、その中の特に最高峰、エベレスト山のようなものだと言っています。そのエベレスト山のようなローマ書、その中でも、特にこの8章は、さらにその中での最高峰のような素晴らしい章です。ですから、皆さんと一緒にこのローマ書の8章はしばらくとどまって、時間をかけて8章全体をゆっくり味わうことになります。今日はこの一節。ある先生は、このローマ書の8章の一節のことを、聖書全体で、最も望みにあふれた説だと述べています。内容を見ていきましょう。こういうわけで、と始まります。こういうわけで。じゃあどういうわけなんでしょうか。こういうわけでと始まりますから、その前にパウロが述べたことを受けているわけです。一体どういうわけかというのか、わけだというのか、24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのようにただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで、ちょっとこのつながりはピンとこないんです。実は、このこういうわけでは、その直前を、なんて言いますか、受けているというよりも、7章の6節を受けているようです。7章の6節で、しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字によらず、新しい御霊によって仕えているのです。実は、パウロはこの6節からそのまま話を進めていきたかったんですけども、立法に対して死んで解放されたということを述べたときに、一つの疑問についてこう話しておく必要が生じたので、脇道にそれまして、もう一回8章の一節で元へ帰ってきているようです。7章の6節でしかし今はと始めて、そしてもう一回8章の一節で繰り返すように、こういうわけで今はと流れがつながるようです。さて、今朝皆さんと共にこの8章の一節の素晴らしさに心から感動し、神様に感謝を捧げるものでありたいと思うのですが、特に罪に定められることは決してありません、この宣言、この宣言の喜び、平安を味わいたいのです。これが私たちにとって本当に喜び、本当に平安になるためには、この御言葉を深く私たちが味わうためには、私たちが皆今のままでは、すなわち生まれたままの生き方では 罪に定められる存在であるということを知らねばなりません。私たちは罪に定められる存在なのです。私たちは生まれながらに罪人なんです。罪を犯したから罪人になるのではありません。罪人だから罪を犯すのです。毒蛇はある時から毒蛇になるのではないのです。毒蛇として生まれたから毒蛇としての危害を成長した時に加えるようになるわけです。詩編の51編の5節でダビデは叫びました。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。そうなんです。これがダビデの実感であり、私たちのまた実感です。父ちゃん母ちゃんを通して、私たちは罪ある者として生まれた。父ちゃん母ちゃんのせいだ。せめても父ちゃん母ちゃんもまたその父ちゃん母ちゃんのせいで罪をもらったわけですから、もう持っていきようがありません。もうアダムの時以来、最初の人間が罪を犯した時以来、私たちは皆、生まれながらに罪ある者として生まれたのです。エペソ書の2章の3節を見ると、私たちも皆、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。生まれながらに、私たちは神の怒りを受けるべき子ら。私たちみんな、小さな子供たちを見ても、ああ、罪がないね。しかし生まれながらに神の身怒りを受けるべき子ら。同じエペソ書の2章の1節を見ると、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、もう私たちはもう罪の中に死んだようなもの、全く神様の前に良いものができない、良いことができない、腐った、もう腐乱した死体のように死んだようなものだ。これが私たちの生まれながらのありのままの姿。聖書の全体を見るとき、私たちは生まれながらに神に敵対していた。暗闇の中を歩いていた。悪魔の支配下の中に、悪魔は嘘つきの父ですので、この悪魔の性質をいただいて私たちも偽るものとなりました。神を神としない、恐れない神を無視するものになりました。そして神ならぬ神、偶像を拝むものになりました。そして悪魔は訴えるものという意味を持っていますので、私たちもやはり同じ性質をもらって、他の人を責め、訴えるもの、裁くものになってしまいました。それが、神様のくださった鏡に照らされたあなたの私の姿です。神様の光で、私たちの生き方、私たちの心、私たちの過去が、光に照らされるとき、過去の一つ一つの出来事がもう一度明るみに出されるとき、私たちはみんな頭のてっぺんから足のつま先まで、汚れ切った、腐れ果てた、何の良いところもないものであることを知らされるのです。自分自身を振り返ってみても、恥多き人生だな、失敗が本当に多くあったな、罪を何といつも犯してきたか、賭けだらけ、汚れだらけ、何の誇るところもない自分であること知らされます。そして、どんなに頑張っても、どんなに努力しても、どんなに難行苦行を繰り返しても、私たちは自分のこの罪の性質を抑えることができない。過去に犯した罪をどんなに様々な宗教を生き巡っても、過去に犯した罪を拭い去ることができない。ですから、もし皆さんが罪に定められるのにふさわしい人は誰ですかと聞かれたら、皆さんどうでしょう。罪に定められる。神の前に有罪と宣言をされるのにふさわしいものはどこにいますかと言われたら、私たちみんな頭を垂れて私ですと言わざるを得ない。皆さんは、いえ違いますと言えるでしょうか。ところが、この8章の1節は、罪に定められることなしと宣言しながら、 こう宣言させて、していただける唯一の道、方法を私たちに明らかにしています。それはたった一つの条件です。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものは、あるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスにあるもの、これが唯一の条件です。私たちはみんな、実は生まれながらに、アダムにあるものでした。悪魔の支配下にあるものでした。罪の中にあるものです。この世の流れに流されながらあるものでした。暗闇の中にあるもの、肉と欲望の中にあるもの、死の恐怖の中にあるもの。そんな私たちのところに、ある日、あなたの心の扉を叩きにイエス・キリストがいらっしゃったのです。私自身は18歳の時にいつも証しさせていただいているように、教会にひょこっと行って、まず知らされたことは、神の前に自分が罪深いものであることを知らされました。しかしそんな私のためにイエス・キリストが十字架にかかって、私の受けるはずの罰を、呪いを受けてくださって、十字架で死んでくださったということを聞きました。そしてそれはなぜかというと、神が私を愛しているからだと聞きました。そしてこのイエス・キリストを私の個人的な救い主として信じるとき、この救い主を心にお迎えするとき、私の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられると聞いて、私は、はい、お願いします。イエス様、私の心に私の人生にお入りくださいと、イエス様にお願いしたのです。私は言ってみればその瞬間、イエス・キリストの愛の手の中に飛び込んだわけです。イエス様の愛の中に、恵みの中に飛び込んだわけです。それが一体どのようなことなのか、実は最初はあんまり十分に分かっていませんでした。しかし単純にイエス・キリストを拒む理由もないし、そしてそんなにも愛してくれているというのなら、そして永遠の命をただ信じるだけでくれる、天国に行けるというんですから、私はそれが欲しいと思いまして、お願いしますと言ったわけです。それからの人生は、18歳の10月の5日、秋の夜に、私が体験させていただいた事柄の意味、それが一体どういうことだったのかを、残る生涯でじっくりと味わい、楽しみ、さらに理解する、そういう人生であることを知らされます。先日アメリカで、140億円という宝くじが当たった、老夫婦の話がニュースになりましたね。140億円ですよ。ですね。インタビューに答えて、私はそれを子供と家族のために使います。と言ったそうです。いきなり、年老いてから140億円も手に入れたこの老夫婦。この当選以降、この人の人生は変わってしまうでしょうね。本当にそれが彼とその子孫の幸せになればいいのですけれども。でも、私たちがイエス・キリストの中にあるものとされていることの祝福、豊かさは、宝くじ140億円当たるよりも実はもっと驚くべきことなのです。私140億円の方がいいとですね、何人かちらっと今思ったかもしれませんけど、いえ、永遠の命と140億円と両方もらえばもっといいなんてですね、いえいえ、イエス・キリストにあることの幸いは140億円なんかと暗いものにならない。クリスチャンはそのことの確信にいつも生き輝くはずです。罪に定められることがない。私たちがイエス・キリストの中にあることによって、私たちに起こる驚くべき変化です。罪に定められることがない。その内容をですね、三つだけ、豊かな内容がそこにはあるでしょうけども、三つだけ、イエス・キリストの中にあることによって私たちが罪に定められることがないということは一体どういうことなのか、三つ。第一番目に、キリストにあるとき、私たちは罪の結果である死から解放される。死が取り去られるということです。 死というのは罪の結果人間の世界に入ってきました。人はみんな死の恐怖の奴隷だと聖書は述べています。ですから人が死を恐れるのは、ただ死ぬ時の痛みとか苦しみ、私はこれは恐れています。すごく痛がりですので、死ぬ時にできるだけ痛がらないで、ポカッと言ってくれればいいなぁと思ってるんですけど、ね、アワノのゲームで本当にあんなに簡単にもし死んでたんだったら、ああ、今日ぐらいお葬式でとても本当に私は良かったかなと思うんですけどですね。死の痛みは、少々怖いですけど、死そのものの痛み、苦しみ、恐れ。実は人が死を恐れるのはその死の後に何が待っているのか。死の彼方にあるまだ知らない未知の驚々しい世界。そのようにそれが見えてしまって。また魂は、実は死んだ後に神の裁きの前に出て、みんな神様に裁かれるということを魂は実は知っていて、それを予感して死を恐れおののくのです。しかし、皆さん、イエス・キリストはあなたの代わりに罪の結果としての死を代わりに死んでくださったのです。あなたの死を代わりに死んでくださった。すごいことだと思いません？罪の結果としての死をイエス・キリストは代わりに死んでくれたのです。ですから私たちはもはや罪の結果としての死を経験する必要がないのです。すなわち死からはパウロが述べるようにその恐怖の毒針が抜かれてしまったのです。恐ろしいスズメバチも恐ろしい毒針を抜かれたら少々大きめの肺になってしまいます。怖くも何ともありませんね。毒針が抜かれていれば、ね、そうなんです。死からはその毒針がキリストにある者にとっては抜かれてしまったのです。そしてキリストにある者にとっては以前は敵であった死が今や友達のようになるのです。なぜなら死は私たちをさらにキリストのもとに近くに運んでくれる船のような役割をするからです。だからパウロは死ぬこともまた益ですと言えたのです。死ぬこともまた益です。心からそう言えるっていうことはなんて驚くべき幸いでしょうか。キリストにあるものは死の結果としての死から解放されました。第二番目に、キリストのうちにあるものはもはや罪が取り除かれた、罪が許された、罪を清められた。もしも今このスクリーンにですね、私の子供の頃から犯した罪のシーンが全部突然ですね上映され始めたら、私はもう恥ずかしくって、なんだ、牧師偉そうなこと言いながら、子供の時あんなこともしたのか、こんなこともしたのか。いや、子供の時だけじゃない。クリスチャンになってから後にしたことまでもですね、もしここに上映されたら、それだけじゃない、隠れて犯した罪だけではない、心の中の思い、高ぶり、裁くこと、憎しみ、偽り、汚れ、そうした心のすべてがここにもし映し出されたら、先週も言いましたけど、もう私は恥ずかしくて、恥ずかしくて、もう人の前に立てない。もう説教なんかできない。しかし、私たちがイエス・キリストのうちにあるなら、聖書の言葉、こよ、心安かれ、何時の罪許されたり、聖書は、あなたの罪がキリストのうちにあるなら許されました。東が西から遠いようにあなたの罪が遠ざけられた。私はクリスチャンになってすぐにこの御言葉を聞かされました。あんまりピンとこなかった。ところが宣教師がですね、この地球儀を持ってきて説明してくれました。聖書の言葉って素晴らしいですよ。北が南から遠いようにではないんです。変なこと言うな宣教師はと思ったんです。ね、北へ北へと地球儀で行ってください。そうするとどうなりますか？北極点まで行くと、もうこれが北の果てです。 それからあとは南へ南へと行くことになるんです。なち北と南は限度があるのです。ところが皆さんが、あなたが東へ東へと行けば、どっか東に到達します?ああ、ここが東の果てだって言ったって、さらにその先に東があるでしょ?いくら西から東へ行こうと思っても、東は終わりがないんです。わかります?ちょっと。地球で、皆さんが、東へ行こうとすると、ここからでしたら東へ行けばアメリカに行きます。でもそこが東の果てですか?アメリカに着いたらさらにまだヨーロッパが東にあるんです。そしてヨーロッパに行けば東の果てですか?いいえ、ヨーロッパに行ったってまだ東、アジアの方が見えます。どこまで行っても東に着いたっていうことはないんです。東と西は永遠に離れているんです。なぜ神様はあなたの罪をもう永遠に離された。あなたの罪を後ろに投げた。私の神学校にですね、フォックスウェルという変わった先生がいました。今もう引退してアメリカに帰られましたけど、このフォックスウェル先生は、マジック、手品でですね、全米で1位になった先生です。ね、非常に不思議な先生で、私がアメリカにフォックスウェル先生を訪ねていきましたら、短いお付き合いでしたけども、連れて行ってあげましょうと言ってですね、どこへ連れて行ってくれるかというと、ロサンゼルスにあるマジックハウスという手品使いの人たちの集まる家に連れて行ってくれてマジックを見せてくれました。もうマジック、もうその存在そのものが不思議な存在です。ニューヨークで、だいぶ脱線をしてますから通訳の方は大変だと思いますけど、ニューヨークで大勢の観客を前にして、ニューヨーク市の、電話帳を持ってきて、もう無作為にそこに座っている人に、あなたの名前と住所言ってください。言うでしょ?そうするとフォックス先生、このもう分厚い電話帳、パラパラパラッとめぐって、はい、あなたの家の電話番号は何番です。はい、次の人、じゃああなたって言って。不思議でしょ?そうなんです。何か種があるらしいんですけど、そういうマジックを授業でもやるわけです。もう授業は何を言ってるかわからないんですけど、マジックだけは面白くてですね、よく覚えてるんですけど、ですね、このフォックスエル先生のマジックの一つに、一人こう前に出させて、そしてフォックスエル先生が前に立ってですね、手に一つ何か持ってるんです。そしてですね、目の前でパパパってやりながらですね、はい、どっちの手にありますかってやるんです。実はそのやってる最中にですね、これをパッとですね、後ろにこの座ってる人の後ろに投げてるんですけど、早技ですから全然見えないんです。一生懸命、右手とかですね、左手何十回やっても当たらないんです。外で、前で見てる人たちはもう腹を抱えて笑ってるわけです。後ろに投げてるわけですからね。そうなんです。私から見ると後ろは見えない。イエス様は、神様は、あなたの罪を後ろに投げた。まさにマジックのように、あなたの罪をもう見ないというのです。海の深みに沈めた。霧がかき消されるようにあなたの罪を消した。もう思い出さない。なぜなら、その罪の処理がすべてイエス様の十字架の上でなされたから、もう神様はあなたの罪を思い出さないというのです。ところが私たちはしばしば、神様に許された罪を思い出しては、あんなことやった、だちあかん私は、とですね、自分を責めてしまいます。神様はそういう私たちを本当に悲しむのです。私はあなたの罪を許しました。忘れました。遠ざけました。それをなぜまたあなたほじくり出して、また自分で悲しむのですか?それは不信仰です。神様はあなたの罪を完全にキリストにあるなら許された。ヨハネ第一の手紙一章の七節。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。一人の教会学校、日曜学校の先生が、その生徒さんに聞きました。神様にできないことがありますか?皆さんどう答えますか?神様に、全能の神様にできないことがありますか?その少年は答え、はい、あります。神様はイエス・キリストのうちにあるものの罪を見ることができません。ああ、素晴らしい答えです。神様にできないことがあるのです。キリストにあるものの罪、 イエス・キリストを信じる者の罪を見ることができない。第3番目のこと。キリストのうちにあるなら、私たちに起こることは何でしょう。第2番目と同じようなことでしょうが、神の裁きが取り除かれました。神の裁きに合わない。神様の裁きの日が来ることを聖書ははっきりと述べています。その時、裁き主、審判者であられるキリストは、不法をなす者ども、私から離れていけと裁かれるのです。その裁きの日に、私たちの心の中に心配がありませんか？不法をなす者ども、私から離れていけというその中に、私もいるんじゃないかなとですね、不安にならないでしょうか。先日の京都旅行で一番実は私たち夫婦が楽しく過ごしたのはですね、お寺とか神社ではありません。ちょっとほっとするでしょ。牧師がお寺参りを、神社回りをしてたっていうんでですね、ちょっとムキになってる方もいらっしゃったようですけど、牧師はいろんな勉強をする必要があるんで行くんですけどもですね、一番楽しかったのは実は私たちの宿舎のすぐ近く北山通りっていうですね、一番こう新しい感覚の通りにというですね、陶器で名画をですね、写真で写して陶器としてこう焼き付けたですね、名画の庭っていうのがあるんです。植物園とこうペアで一緒にチケットを買うとそこには50円で入れるというですね、本当にですね、めっけものの実は場所なんです。そこに実は最後の晩餐の絵と、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵と、ミケランジェロの最後の審判、このローマのシスチーナ礼拝堂の中にある最後の審判の絵がですね、この実物大で飾ってあるんです。実物大ですので、私もシスチーナ礼拝堂行きましたけど、もうさっきのラッシュアワーじゃないですけど、群衆の中で遥か彼方からこう見上げてみるところが、ここはですね、写真で撮って陶器に焼き付けていますので、もうそばに行って触ることができるんです。もうその筆使いまでもう見事に写されています。お客さんそんなにいませんでしたので、私と家内はですね、その前にじっと座ってですね、説明書もありましたので、それを一つ一つこう見ながら、あれは誰、これは誰、聖書の中の人物とか、ああ、これはどういう場面、こういう場面とですね、こう楽しみました。クリスチャンだと、あれは本当にですね、説明書を持って、入るときにくれますので、春の前に座るといくらでも時間を過ごせるような素晴らしいものです。そこに、復活の場面が出ていました。墓の中から蘇って、あるものは命に蘇り、あるものは滅びのために蘇るですね、この二つ、この場面が見事に描かれていました。聖書によれば、そのとき、すべての人が蘇らされて、神を信じる者も信じない者もみんな呼び集められて、みんなその御前に集められて、マタイ伝25章31節から後にそれが書いています。そして、羊は右に、ヤギは左に分けられ、羊は御国に入れられ、ヤギは永遠の滅びに入れられるというですね、最後の審判の場面が出てきます。私たちはそういう場面を見ると、もしかすると私はヤギの方かもしれない。私は羊として生まれたけど、もしかすると私はヤギかもしれないなんてですね、ふーっと心配になってきたりするわけです。私羊としなんですが、ね。でも、自分が裁かれるヤギではないとどうして言い切れるのでしょうか。私はその日、御国に入ることができると断言どうしてできるんでしょうか。その日になるまでわからないんじゃないでしょうか。いえ。聖書は違うというのです。ローマ書の8章1節もう一回見てください。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。将来、その日になってみなければわからないっていう曖昧なものではなくして、もう今、キリストイエスにあるなら、もう罪に定められることは決してないのです。そこに書き出しましたヨハネの福音書5章の24節。信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。 なんという確信に私たちを導いてくれる幸いな御言葉でしょう。条件はただ信じるだけです。強い信仰で信じるものは書いてません。からし種のような、あるかないかのような、本当に貧しい信仰、いいのです。信仰の強い、弱い、大きい、小さい問われていません。あなたの本当に、ただ、小さな信仰でもってイエス・キリストを信じるものは、三つのことがすでにです。永遠の命を持っています。裁きに遭うことがないのです。死から命に移っているのです、すでに。さあ、私たちは、このローマ書の8章の一節の、この力強い御言葉によって、私たち一人一人に、その御言葉を通して、喜びが、平安が、確信が、与えられたでしょうか。ぜひですね、この確信のあるキリスト者になってほしいのです。どっちかどうかわからない、どうもそれが曖昧だっていうんじゃなくして、ぜひ、確信のあるキリスト者、クリスチャンになってほしいのです。そしてその確信は、ただ御言葉から来るのです。御言葉に固く立つキリスト者だけが許された確信です。私たちが環境や境遇や感情をいつも見ていたら、もう本当に私たちの感情というのは、なんとなく私は今日救われているような気がしない。なんだか今日は神様が遠く感じる。ですね。とてもこう、うなだれているときはそういう気持ちになります。感情を見ていると私たちは上がったり下がったり下がったり、ですね。なっちゃうのです。でも、御言葉は変わらない。そして御言葉は真実なことです。言葉です。ぜひ、この御言葉によって私は、もうすでにキリストのうちにあるから、罪に定められることはありません。その豊かさを確信してほしいのです。そしてまた、この御言葉が、まだですね、キリストの中にいない、キリストから離れている人々にとっても、早く、その人の本当に自分自身の信仰の告白としての御言葉になるようにと私たちは願うものでありたいのです。こんなにも素晴らしい約束があるのに、こんなにも素晴らしい救いをイエス様が十字架で準備してくださったのに、そしてそこに誰の区別もなく招かれているのに、今なお死の恐怖の中に居続けている。罪と汚れの中に、神の裁きを免れ得ない場所に、状態の中にいる方々のことを覚えて、早く、キリストの愛の中に飛び込んできてほしいと祈り、また語るものでありたいのです。聖歌の中に、7曲ですね、その詩が歌われている賛美歌があります。ちょっと聖歌を、ごめんなさい、忘れてきました。特にその聖歌の313番。この、著者はですね、詩を作った方は、このフランシス・ハバガルっていう人です。このフランシス・ハバガルっていう人はですね、どういう女性なんですが、人かというと、11歳の時に愛するお母さんの死に出会います。そしてお母さんの死っていうことを通して、ハバガルさんはですね、フランシスさんは、人生の虚しさに胸を刺されて、生きているっていうことの意味をですね、真剣に求め始めました。10代の彼女はですね、この神様を愛そうとするのですけど、神様を愛せないという自分を発見して、そのことで苦しみます。実はこのフランシスさんのお父さんは牧師で、音楽家で、私たちの聖歌の中に、このお父さんが作曲した賛美が2曲あるんですけども、ですね。そんな、牧師の家庭に生まれたフランシスさんは、しかし自分が神様を愛することができないという自分に、気づいて、ベッドの上で泣く夜が続きました。そんな彼女が、1850年12月8日、自分が罪が許されているということの喜び、確信を与えられるのです。14歳になったばかりでした。罪許された喜びに溢れて、フランシスさんは素晴らしい音楽の賜物を持って、賛美歌を歌い、また作詞する賛美歌を作る人になりました。彼女が37歳目の時ですね、素晴らしい出来事が彼女に起こりました。ある時、10人の友人と一緒に5日間、ある館にですね、こう、一緒に泊まるという、そういうことがあったのです。 ところがその10人の友達と5日間過ごすんですけども、10人のうち5人はまだイエス・キリストを信じていない友達。そして残りの5人はですね、形の上ではクリスチャン、信徒なんですけども、しかしまだ信仰の喜びを体験していないクリスチャン。そうでフランシスは、自分が味わっているこの最高のキリストにある喜びを、この全員にこの5日間のうちに味わってもらいたいとですね、燃えるような願いを持って、夜を徹して彼女は祈ったのです。そして素晴らしいことに、最後の日までにですね、その祈りが叶えられて、10人全員がこの5日間の交わりの中で、イエス・キリストを信じる喜びを味わうのです。その夜、彼女は嬉しさのあまり眠ることができませんでした。もうただ心の中から神様への感謝が賛美が溢れてきて、そしてそれがこの313番の詩になったのです。もう神様にさらに自分を捧げていこうというですね、そういう賛美へと導かれて、その夜作った歌が313番。ご一緒に313番を賛美して締めくくりましょう。主よ我が命。総額なしでいいですかね。
主よ我が命捧げ祭れば我が手と足を身胸のままに動かしたまえ主よ我が声を受け取りたまえ我が唇は栄えを歌い身胸を伝え主よ我が意志を長者となし我が心は見蔵となしてすべさせたまえ主よ我が愛を捧げ祭れば我ほど際に長手の中のものとしたまえ。
お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝あなたの御言葉を私たちに聞かせてくださり、こうして今やキリストイエスのうちにあるものは罪に定められることは決してありません。この短いしかし力強い約束の御言葉を今日あなたからの言葉としていただき、握りしめることができてありがとうございます。本当に神なく望みなくキリストに背中を向けて歩いてた私たちを、私がではなくしてあなたの側で探してくださり、見つけ出してくださり、捉えてくださり、心にあなたへの福音を聞かせてくださり、固くなな私たちの心を砕いて信じさせてくださり、信仰を与えてくださり、本当にキリストの愛の中に、キリストの中に飛び込むこともできるものにしてくださったことをありがとうございます。本当にそんなものの中の一人であることを心から感謝をいたします。そのゆえにもう罪に定められることがないこと、そのことの何という豊かな祝福であるか幸いであるかを私たちが生涯かけて味わっていくことができますように導いてください。いやまた永遠を通して私たちはそれを本当に喜ぶことができることを感謝します。まだキリストの中にない方がどうぞあなたのご愛の招きに応えて、あなたの愛の中に私も入ります、どうぞ私の心に来てくださいと心を開くことができるように、そして共にこの素晴らしい恵みを分かち合うことができるように、また私たちの周りになんとすでにこの約束がなされ、もうその準備がなされているのに、まだそれを知らないで
生まれながらの怒りの子供として、罪の中に、うごめいている方々のことを私たちが心痛めつつ、祈り、また、カヤルのことを本当に心から心配して、福音を伝えることができるように、私たちをそのために用いてください。この教会が、どうぞ、この喜びと確信に満ちた輝く教会として、さらにこの地に立っていくことができるように、そして人々が私たちを見て、自分の持っていない何かを持っていると感じて問いかけるほどに、私たちをこの確信に生かしてくださるように、心からお願いをいたします。尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。